それでは聖書を朗読させていただきます。新約聖書マタイによる福音書5章43節から48節をお分けください。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。貯税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。それでは中西主任牧師からお話をいただきたいと思います。タイトルは敵を愛す。よろしくお願いします。
本日の御言葉はこんな言葉から始まっています。あなた方も聞いている通りと。聞いているとは誰の口から聞いているのでしょうか。まずはそこに注目したいと思います。誰の口から。それはファリサイ派や律法学者たちの口からであります。それではファリサイ派や律法学者の口から何を聞いているのでしょうか。それは聖書に関する教えであります。つまり当時のユダヤ人社会において最も尊敬されるファリサイ派や律法学者たちから受ける最も洗練された教えこそが、あなた方も聞いている通りと言われるところの内容だというわけであります。ユダヤ人が尊敬してやまないファリサイ派や律法学者たちが施す教え、それがイエス様の比較の対象とされているのです。それではなぜ比較する必要があるのでしょうか。答えは簡単なんですね。ファリサイ派や律法学者たちの教えでは不十分だからであります。一見立派な教えのようでいて、その教えは本当の意味で人々を救うものにはなっていない。本当の意味で神が表されるものにはなっていない。だからこそ主ご自身が教える必要があったのだと、そういうわけなのです。で、別の角度から申しますと、イエス様の教えというのは新しい教えだと言えるでしょう。ファリサイ派や律法学者たちの口からは決して語られることのなかった新しい教え。しかもただ新しいだけじゃないんですね。彼らをはるかに上回る、律法を完成させる教えなのです。その中でも最たるものが本日の御言葉、敵を愛せと、そういうふうに言っていいかと思います。それではまずですね、ファリサイ派や律法学者たちが教える隣人を愛し敵を憎めという教えはどういう意味があるのでしょうか。まず言葉の定義なんですけど、ここでの隣人とは同胞であるユダヤ人のこと、敵というのは異邦人のことなんです。ユダヤ教を信じていない人が敵なんですね。つまり同胞を愛し異邦人を憎めと、それが尊敬されるユダヤ人指導者たちの教えであります。 でそこにはですね、中近東の長い歴史の中でユダヤ人がどのような立場にあったのかが反映されているんですね。で、まあ、あのパレスチナの中の、まあ、一部にユダヤ人がいたわけですけども、周りはみんな異邦人なんですね。敵だらけの世界にあって弱小勢力に過ぎないユダヤ人は仲間同士大切にしましょうと。でそれはもちろんただ仲間同士で何て言うんでしょうかね、大切にしてっていうだけの問題ではなくてですね、これ神様のことと関係があるんですね。神が中心におられる社会を形作る。狭いユダヤ人社会だけじゃなくて、本当は世界の中で神が中心なんだってことを、そういう社会を形作るために必要な教えなんですね。必要な教えではあるんですけれども、まあ、同胞を真っ先に愛した上で、それに従属するものとして異邦人への温かい配慮がある。でそこにはどうしても優先順位なるものが存在しているのです。で本来のそういう目的、敵を隣人を愛して敵を憎めっていうのは、まず信仰が守られるためにっていうのは本当はそういう大事な目的があったんですけども、人間というのは形骸化させてしまうものなんですね、大切なもの。そうするとですね、まあ、ある意味内々感満載の隣人愛になってしまうんですね。最初からそんな風にするつもりはなかったと思うんですけれども、内々感満載の隣人愛で、そんな教えでは律法を完成させるには不十分、神の御心をなすには不十分だと主は仰せなのです。でこういう話になるとですね、私はどうしても日本の諸教会のことを思い浮かべてしまうんですね。で新潟にいた時も主に日本キリスト教団に所属する新潟地区という、まあ、地区があるんですけど、新潟地区の教会同士内々の集まりが多いような気がしたんですね。なんとか集会とかいろんな名前の集会があるんですけども、教会の外に向かって求道者を教会にお誘いする、そういう活力があんまり感じられない、弱いもので、でどちらかといえばクリスチャン同士が互いに慰め励まし合うような集会がほとんどだったと感じているんですね。である、まあ、新潟にいた韓国人のクリスチャン兄弟たちがですね、こんなことを言ってるんですね。日本の教会では信徒を獲得しようという伝道的な集会が少ないですよね。私はそれよく見てらっしゃるなと思ったんですね。そういうふうにおっしゃってたんですけど、まあ私も同感なんですね。で、そういうふうに感じつつ決して黙っていたわけではありません。で地区の中で発言が、まあ、教師会とかでですね、牧師たちの集まりで発言の場があれば、そういう問題にも触れたことはあるんですけれども、どうも仲間たちからの反応は鈍かったように、覚えているんですね。なんかよく分かってるようで分かってもらえないっていう反応が返ってくるんですね。でもちろん日本のクリスチャンに愛がないというわけではないんですけれども、隣人愛という言葉が使われるときには何をイメージするのか、それは内々感満載の愛、数少ないクリスチャン同士お互いの傷を舐め合うようなものになっていないかと、そう自問自答する必要があると思わされた次第であります。そういうファリサイ派や律法学者が教える内々感満載の隣人愛と比べて、イエス様はどのような愛を教えてくださったのでしょうか。敵を愛せ、これは究極の教えだと思います。奥義みたいなもんですね。ここでの敵とは、先ほどの定義に申しました異邦人にとどまることはありません。 もっと広い範囲の敵なんです。自分にとって都合の悪い相手であれば誰でもここでの敵に当てはまるのです。その敵を愛せと、それが主の教えであります。新しい教えであるとともに、この御言葉に聞くものすべてに突き刺さってくるような挑戦的な御言葉であります。単刀直入に申しますと、これは非常識な教えなんですね。本来敵を憎むのは当然なんです。隣人を愛することは人間の徳を立て上げる大切な事柄であります。それを根本からひっくり返すのです。もちろん隣人を愛するという教えはそのまま保たれているんですけれども、もはやここではですね、隣人を愛せとは命じられていないんです。なぜなら、たとえ信仰がなくても仲間を大切にすることなら誰でもできてしまうからであります。そんな分かりきったことをあえて言う必要もないんですね。人間というのは生まれたままのむき出しの本能でも自分が愛したいと思うものは愛するでしょう。愛するものにはよくしてあげる、ひいきしてあげる。皆様もご存知のある偉い政治家が長年続けてきたお友達内閣を思い起こしていただければお察しがつくかと思います。たとえ批判を浴びてもお構いなしなんですね。自分の仲間内だけは必要以上に大切にして、バレそうになったら行政文書すらいそいそと廃棄してしまう。嘘に嘘を塗り重ねて、厚塗りした嘘だけで高層ビルが建てられそうな分厚さだと、そのように思うんですね。で、私たちでも程度の差はあっても同じようなことをしでかしているかもしれません。そういうことは神の御心に、神の御前においては何ら誇れることではないということです。ドロドロとした人の世にあって、仲間内の愛など当たり前すぎて自慢にも何にもならないではないかと、そのことが同時に言われているのです。そうではなく敵を愛せ、それは最も愛しがたいものを愛せと、そう言い換えることができるでしょう。自分にとって一銭の得にもならないやつ、むしろ損にしかならない、そんなものをも愛せるのか、いやそれでも愛しなさいと、これほどひどい教えは他にはないと思います。ある意味本当に非常識な教えなのです。敵を愛することをもっと具体的には、自分を迫害する者のために祈りなさいと言われています。迫害っていうのは必ずしもですね、クリスチャンであることを理由として受ける迫害だけではないんですね。もっと広い意味での迫害も含まれている。自分を迫害する人に対して本能的にどういう感情を抱いてしまうでしょうか。これは簡単なことですね。さっさと死んじまえ、しかも苦しんで死ねって思ってしまうんじゃないでしょうかね。ろくでもない死に方をしてしまえ、そう思ってしまうことは珍しくないでしょう。自分を迫害する者に対して私たちがそういう感情を抱いてしまうことなど主がご存じないはずはありません。十分ご存じの上でなおも敵を愛しなさいと命じられるのです。その理由が大事なんですね。その理由は他でもありません。あなた方の天の父の子となるためである。天の父の子となるため、神の子と言い換えることもできるかもしれないですね。それが敵を愛する目的であります。 敵を愛せと言われるとき、その目的は人道主義とかヒューマニズムなどを表すことではないのです。単なる倫理道徳でもありません。そうではなく、天の父を表すため、この御言葉に聞く人が天の父の子となり、天の父ご自身を表すため、むしろ敵を愛することによってしか天の父を表すことはできないのだと、そのことを教えられる次第であります。人間のための敵を愛せじゃないんです。自分、もちろん自分のためではなく、天の父がそこに表されるために敵を愛せ。それが分かってなかったら何の意味もないですね。そうして天の父がどういうお方なのかが示されることになります。悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるから。ある意味馬鹿げていると申しますか、腹立たしいほどの寛大さと慈しみ深さがあります。人間的な発想から申しますと、悪人には太陽なんか昇らせたくありません。永遠に闇の中で苦しんで嫌がれって、そう思ってしまうと思うんですね。正しくないものには雨なんか降らせたくもありませんよ。正しくない奴らなんて永遠に干からびてしまえばいい。そう思ってしまうのが人間の思いであります。多くの人々はムカつく連中に対して大声でざまあみろと言えるチャンスを期待してしまうはずです。しかし天の父は違うのです。神様にはざまあみろという発想はありません。人間を超越したお方だからこそ天の父と呼ばれるのです。このお方の子となるために敵を愛する、誰、他の誰のためでもなく天の父の子と呼ばれるために。方向性は水平ではないんですね。人間を見るのではなく垂直、神を見る。敵を愛するその人を見れば、上におられるお方、天の父を味わうことができる。神がどういうお方なのか、敵を愛するその人を見ればわかるのだと。そのためには常識にとどまって隣人を愛し敵を憎めでは不十分なのであります。非常識にも敵を愛すること、ある意味これほどひどい非常識な教えでなければ天の父は現れないのだと、そう言ってよいかと思います。それほどまでに神の御心はこの世の価値観とはかけ離れているのです。決して当たり前ではない愛の深さ、人間の愛とは類比が成り立たないほどの深く広い愛なのであります。この教えを主はどのような思いで教えてくださったのでしょうか。それは御自らこの尊い教えを実践する思いを持ってであります。まあ皆さんやれるものならやってみてください、私は知りませんからというスタンスの教えではありません。人間には真似ができなくとも、いや真似ができないからこそ身をもって示そうという思いと覚悟を持って主は教えてくださるのです。主が敵を愛された結果がどうなったのか、私たちはすでに知らされています。 それは十字架であります。復活がなければ全く報われない死の結果がある。それが敵を愛することなのだと主は身をもって示されたのであります。敵を愛したところでその敵から直接何か報いが得られるなどという期待はできません。自分を迫害する者のために祈ってもその結果は自分の滅びしかないのかもしれない。敵はただ嘲笑うだけ。それだけ理不尽なものだということを百の承知の上で主は敵を愛せと命じられたんです。そしてご自分は先陣を切って行かれた。それが天の父の人間に対する在り方なのであります。自分を愛してくれる人を愛したところで何も報いはない。ここでの報いとは神がくださる報いのこと。自分を愛してくれる仲間を愛せば人間からの報いは得られるかもしれません。その相手がお金持ちや権力者であればなおさらのことでしょう。そうではありますが、神の視点からすればそこには新たに作り出される尊い価値は何もないのです。自分の仲間や自分を愛してくれる人を愛したところで神の視点から見れば何も生み出されるもの、尊い価値はない。21世紀の社会において何か歯車が狂い始めたと気づく点があるとすればこういうことではないでしょうか。より物質的に豊かな仲間同士がより多くの報いを受ける。より機会や環境に恵まれた境遇で生まれた仲間同士がより多くの報いを受ける。逆にそうでない境遇に生まれた人は一生涯報いを受けずに何もかも取り上げられ我慢を強いられ続ける。そういう傾向が加速しているように感じます。いわゆる社会の分断であります。隣人を愛し敵を憎む分断を煽るこの手法は世界でも影響力のあるいくつかの国で保守派のリーダーが採用して支持を得ています。アメリカのトランプ大統領もそうやって多くの人々から支持を得ていますし、いまだにトランプ信者の数は勢いを失っていません。隣人を愛し敵を憎むことはある意味人間の本能からすれば心地よいものなのかもしれません。ですがそういう社会の在り方は神の御心にはそぐわないのです。神の御心は敵を愛することに他なりません。この教えは人間の常識に照らせば至って都合の悪いものであります。それにもかかわらず主はこう命じられます。あなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。完全ではありえない私たちに向かって主はあえてそのように命じてくださる。この完全なものというのはここでは敵を愛するという意味における完全なもの。完全ではありえない私たちにあえて主は命じてくださるんです。完全なものになりなさいと。そこに大きな希望の光があるのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子を通して敵を愛せと命じてくださいました。私たちは本能のままでは敵を愛することはできません。敵を憎み仲間内だけは必要以上に愛してしまう。多くの為政者もまた国民自身もそのような生き方好んで進んでしまいそうな、 私たち、その中にあってあなたは御子をお送りください。敵を愛するその生き方を貫いたゆえに十字架へと赴かせてくださいました。そこに新しいものが与えられている、新しい価値が注がれていることを覚えます。敵を愛することができない人間の世にあって敵を愛する新しい生き方があるのだとあなたは示してくださいました。そして何よりもご自分が真っ先に犠牲になってくださいました。周りは愛のない隣人だけを愛し敵を徹底的に憎むと思ってしまいそうな、そのような残念な出来事が多く、また愛のない世の中、愛のなさが蔓延しているように思えるかに、この世界にあってあなたは光を与えてくださいました。キリストが与えられている社会、この世界では決して失望することはありません。悪が打ち勝っているように思う時にもあなたが支配しておられる。愛が失せているようなこの世界にあってもあなたの愛が勝っていることを覚えます。主をどうかあなたの愛がこの世界に満ち溢れていることをどうか私たちが覚え、またそこに信頼しつつ、どうか生むことなく飽きることなく敵を愛する愛の人生、どうか貫けるものとさせてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。